ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵がアメリカと日本で働く翻訳者のランサム花さんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。はい、今週もやってまいりました。会議通訳者の平松理恵です。
翻訳者のランサム花です。
はい、今週はクリスマスのお話ということでね、いよいよ
クリスマス、
まあ、いよいよっていうか、私は12月に入らないとクリスマスっていう気分にならないんで、うん、あんまり早くから、うん、やりたくない方なんですけどね。花さんどうですか？
12月ぐらいっていうか、もう感謝祭終わったあたりからね、街並みがだいぶクリスマスになってきてね、お店のモールとかもそうですけれども、お家のクリスマスの飾り付けとかね、そういうのを見かけるようになると、やっぱりちょっとウキウキしてきますよね。
クリスマスっていう気分になってきますか？うん、なるほどね。クリスマスっていうと、あれですか、また、花さんのところは、うん、まあ、先週、その、感謝祭だと、ハムを、召し上がるっていう話だったんですけど、
はいはい。
この日は、七面鳥なんですか？
七面鳥が多いでしょうね。でも、まあ、ハムっていうところもありますよ。ハムと、あと、なんだろう。なんか、クリスマスとフルーツケーキとか、そういうの食べたりとかね。
うん。フルーツケーキですね。うん、クリスマスプディングっていうのがあるんですよ、イギリス。
おー、
うん、すごい。
なんかいろいろプディングって言っても、なんかいろいろ詰め物っていうか、入ってるんでしょ、なんか、
う
ん。
そうですね、ぎっちりです。すごい重いですよ、
ぎっちり。
そうドライフルーツぎっちりの、
おー、そのプディング、スパイスとかが効いてるんじゃないですか？
そうです、そうです、そうです。それをだから、人によっては何ヶ月とか、熟成させて、で、まあ、あれ蒸すんですけど、で、クリスマスの日も、何時間ぐらい蒸すのかな、あれ、最後。で、それをこう切り分けるというか、ね、すごく重たいですよね。カロリーもすごく高いし、それで、まあ、カスタードクリーム、温かい。うん、
うん。
カスタードクリームとか。
カスタードクリームってイギリスの人好きですよね。
あ、好きですね。うん、好き、うん。あれだったり、こう、七分立てみたいなホイップクリームだったり、まあ、別に泡立ててないクリームとかを一緒にかけたりして食べるっていう感じがね。うん。デザートはね。うん。なんですけど、私は実は苦手なんです。
あ、そうなんですね。
うん。すごく甘いから。
あー、ちょっと甘すぎって感じですか？
そうなんですよ。で、たくさんは食べられない。あ、一口は美味しいなと思って食べられるんですけど、
うんうん、
やっぱり普通にフルポーションあるときついですね。うん。うん、だってその前にしっかりディナー食べてますか？ディナーっていわゆる昼間に食べるクリスマスディナーのことです、うんうん。あれを食べてますから、朝早い時間から仕込んでますよね。あ、そう。クリスマス、こっちもターキーなんですけど、あれはアメリカから持ってきた文化だと思う。あ、クリスマスは違うんですけど、うん。なんか、カモだったみたいなことを聞いたことあります。伝統的にはカモを、クリスマスには食べていた。今でももちろんみんな食べますよ。あ、でも私、うちは別にターキーの代わりにカモをやったことはないですね。だから、うちはずっとターキーなんですけど、うん、でもなんかカモが伝統的とかっていうことをなんか聞いたことはあります。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。うん、で、まあ、芽キャベツでしょ？う
ん、芽キャベツ？
うん。
芽キャベツなんて食べるんですか？
嘘！嘘！え？絶対でしょ？絶対ですよ、クリスマスディナーの芽キャベツは。え、やらないんですか？何？え、付け野菜は何？
なんだろう。なんか、インゲンみたいな豆とかなんかそういうんじゃないですかね。
へー。
あとね、なんかこう、ターキーの付け合わせみたいな感じで、なんかゼリーみたいな。食べてますね。
ああ、それはクランベリーソースでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそう。 うん、あとなんかパイが多いですよ。
パイ、うん、一緒にパイをやるの？
いろいろピーカンパイとか、まあ、まあ、テキサスだからかもしれないけど、なんかいろいろ、
そういうこと。
ブルーベリーパイとかなんかそういう、パイが何種類も、ね。
それデザートでしょ、でも。デザートですよね。
そうですね、デザート。
メインは、
うん、
メインはメインに、要はターキーがメインがあるでしょ、うん、で、そうそうそう。野菜があって、ジャガイモとかがあるんじゃないんですか？
うん、ジャガイモも食べますね。
なんか。だって、あれですよ。だからこっちはもう、なんていうのかな。お約束があって。
お約束？
うん。お約束はターキーでしょ？だから、崩すにしても基本形みたいな。うん、
あ、うん、ターキーは詰め物入ってますよね、中にね。
そう。でもスタッフィングですよね。スタッフィングは外で、そうそうそう、外でなんか、丸めて別で焼くのが好きっていう人が多いんですよ、今。私は中に詰めてるのが好きなんですけど、うん、外が好きっていう人が結構多いですね。うんうん、
あ、そうですか。
うちの夫なんかがその校舎なんで、外で焼いてますけど、うん、私は中に入ってるの本当は好き。で、それを焼くじゃないですか。
うんうん、
で、それ以外に、漬け野菜としては、なんだ、うん。だから、芽キャベツですよ。芽キャベツでしょ？それから、パースニップってわかります？
なんだっけ？パースニップ。
白人参って言ってる人がいるけど、あれは人参ではありません。
あ、そうなんですね。
うん。よく似てる。本当に人参みたいな格好をしてるんだけど、味はかなり違う。結構香りがあって、似てないけど、あえて言うなら日本のごぼうみたいな、ああいう香ばしいお野菜があるんですけど、パースニップでしょ？まあ中をこう、中が結構ね、芯のところがすごくこう、もさもさするので、あれを全部取るんですよ、芯を。
へぇ、
うん、半分に割って。うん。で、それでしょ？それから、南イングランドの方に来ると、うん、スウィードって呼んでる、要は、スウェーデン株？北の方に行くとあれ、
うん、
ターニップって呼ぶんで。だから、そう、あれが出るでしょ？で、うん、あとは人参だったりとか、いろいろなんですけど、うん、で、ローストポテトですね。ローストポテトがこれがね、うまい下手があるんですよ。で、そこ、そこそこの、そこここの家によって、こう、ご自慢のこう、うん、やり方があったりとか、うん。で、それ以外だと、なんだろう、ミンスパイってわかります？
名前聞いたことありますね。
そうそうそうそう。ブリジット・ジョーンズの日記の中では、ミートパイと訳されていた、肉は入ってません。
入ってないんですか？
全然入ってません。あれは、ドライフルーツがほとんど、まあ、厳密に言うとリンゴとか入ってるんだけど、まあ、それを、こう、生地で、なんていうのかな、上と蓋がある生地。だから、パイ状なんだけど、うんうん、上にもあるから蓋があって、それを焼いたやつで、ミンスパイって言うんですね。うん。で、まあ、牛由来のものが入ってるんで、ミンスって言うんだけど、いわゆるそのお肉は入ってないんですよ。で、だからすごく甘いもの。うん。で、それは、ちょうどアドベントの頃、降臨節っていうんですか、クリスマスの前、の、なんか4週間ぐらいあるじゃないですか。3週間以上あります、
ね。あります、あります。4週間ぐらいね。
うん、あそことかで、こう、1日に1個だったかな、うん。1個だか2個だかなんか食べるみたいな感じ。それは私は好きで、よく自分で作るんだけど、うんうん、うんうん。そんな感じなんですよ。だから、で、クリスマスって言うと、ほら、日本だと、うん、クリスマスが25日にあったら26日って言うと、もう一斉にほら、クリスマスツリーとか片付けちゃって、お正月のね、
うん。
目飾りとかみんな出てくるじゃないですか。すね、が、うんうんうん、どうなんだろう、アメリカだと。イギリスだと、クリスマスって12日間あるから、
うん、うん、うん。
ヨーロッパもそう、ね、そうなんですよ。うん、12日間だから、要は、first day of Christmas って言うと、うん、やっぱクリスマスで25日ですよね。
うんうんうん、
で、それが12日まであって、っていうことは、1月の5日まではクリスマスなわけですよ。
そう。それまでツリーを出して飾ってるみたいな。
で、6日を迎える前に、うんうん、っていうのは13日目だから、それは普通なんで、それより前に片付けなきゃ、みたいなのはある。あるんですけど、そうそう、一応クリスマスのムードっていうか、うん、5日まではもういっぱいいっぱいあって、うん、そこでみんな片付けるみたいな感じだったんですよね。うんうん、で、次の日、 次の日ってその25日がクリスマスで、うん、まあ、うんうん、国民の祝日ですよね。で、次の日の26日も、うんうん、あの、ナショナルホリデーなんですよ。みんなお休み。
いいですね、それ。
そう。だから先週の感謝祭に引き続き、うん、次の金曜日がブラックフライデーだよって言った、このブラックフライデーに当たるような、要はセールの一番こう、うん、激しい日ですよ。競争が、ボクシングデーっていうイメージがありますね。
そうそう。だいたいボクシングデーってすごいスポーツのボクシングを思い浮かべてしまうんですけど。殴
り合うみたいな感じ。だからボクシングデーってその日に。
安いものを奪い合うみたいな。そうじゃん。
すごいですよ。いや、これはボックスから来てるね。あの箱に、これを詰めて。
箱詰めのね。
うん。そうそう、なんか渡す。それ、誰に渡すって家族じゃない人に、これ渡すとか、なんか、そんな。業者さんとか。
なんか、歳末助け合いみたいな感じ。
日本でいうところの、あれじゃないですかね、うん、こう、お歳暮とかに近いんじゃないかな。
ああ、なるほど、なるほど。
でもね、うちあげたことない。うちだけじゃないと思うけど。ボクシングではみんなお休み。いや、本当。だから別にクリスマスっていうことで、要はクリスマスのギフトってみんな買ってるじゃないですか。これまでお会い、うんうんうん、あの、一年お世話になった人とかっていうのをみんな、あの、あったら、お渡さないといけない雰囲気がありますよね。うんうん、なんで、たくさん、こう、何か、こう、なんていうのかな、自分で思い出せていない人、そんなことあってはいけないんだけど、結構誰かからこう、もらったりとかしたら、返す、うんうん、プレゼントがないと。でも、それは、社交上すごく問題なので、うん、ちょっと余分に、なんか買っておくみたいな感じがあるですよね。で、アメリカってどうなんですか、このボクシングで。
ボクシングデーって聞いたことないですけど、なんかクリスマスの後とかも、もちろん会社勤めの人とかはね、あの、有給取って休んだりとかっていうのはあると思いますけど。
まあ、ボクシングデーという位置づけじゃなくてってことですね。
うん、そういう位置づけではないと思いますね。
なるほど。
まあ、お休み取る人は多いですけど。
まあ、それはわかりますよね。よっぽどそれが火曜日とかすごいなんか週末まで遠いとかさ、うん、言うんでない限りはね、なんか私の、うんうん。あの、大学時代の友達で、東海岸に移り住んだ子がいるんですけど、その子、大学に勤務してるんですが、その子も、大学は、やっぱりまあ、クリスマスのお休みなんで、閉まっちゃってるし、お休みだよっていうことは言ってましたね。そういう意味ではね、いわゆる、国民のお休みとかいうことじゃなくて、うん、うん、
うん。うん、そうですね。なんか、クリスマスのあたりからお休み始まってますけど、結構続けて撮ってる人は、多いですよね。
なるほどね。でね、まあ、この、うん、そのアメリカにはまあ、ほぼない、ほぼというかないとかっていうボクシングデーは、あの、いわゆるそのイギリスの、なんて言ったらいいのかな、親戚の国
あの、うん、ウェルス？カナダ？
うん、カナダとか、オーストラリア、うん、南アフリカ、ニュージーランドあたりはあって、うんうんうんうん、でまあ、あの、そこのつながりではないんだけど、うん、欧州、大陸欧州の方にも、なんか、一部というか、
うん、
まあ、お祝いし、お祝いっていうか、うん、定めてるところはあるって。なんか、カナダっていう国に関しては、だから私はまだ日本にいる時に抱いていたイメージは、うん、なんかアメリカの付属みたいな国なんだけど、うん、田舎版みたいなぐらいに思ってたわけですよ。ごめんなさい。すごく、あの、怒られちゃいそうだけど、その程度で、うん、あの、メープルシロップとか、メープルツリーだとか、あとなんか結構、野生の動物だとか、うん、あの、うんうん、あとは雪で、あの、ウィンタースポーツとかっていうイメージはあったんですけども、うんうん、いわゆる、こう、国としてどういう成り立ちでとかっていうふうに意識したことはあまりなかったんですよね。
うん、
知ってましたけどね、あの、イギリスとは、あの、縁がある国でっていうのはもちろん知ってたけど、こっち来てからですよね、うんうん、結構カナダって取り上げられるんですよ。テレビとかでも日本で見てる時よりも、うん、日本だとアメリカのニュースばっかりじゃないですか。結構、
うん、
ね、国際ニュースとかっていうとなんですけど、うん、あのカナダのことはあんまりやらないですよね。日本だと。だけどイギリスは、うん、うん、そ結構カナダが出てくるんですよ。
うん、やっぱり親戚っていうような感じなんじゃないですか、感覚的に。
ですね。イギリス連邦っていうことでかなり、うん、であとあのウィリアム王子とかあの秘書地かな、うん、あの夏結構行きますよね、カナダに。っていうのもあり、すごくやっぱりこう、イギリス連邦っていう目で見るようになりましたね、カナダを。
うーん、
やっぱり伝統とか、いろんな意味でこう、イギリスと繋がってるところ、そこの繋がりが強い国になるんだなって、うん、思うようになりました。 今週も Your Life in 5 Minutes のコーナーがやってまいりました。早いものでね、今週本当に4週目ということで、今月の特別ゲスト、カシアさんにおいでいただくのも最後になりますけれども、Kasia, hi, thank you for coming. This is the last, yes, this is the last session. Can you believe it?
No, I can't believe it. I feel really honored to be here.
Oh, thank you very much.
Thank you very much for the opportunity.
Oh, great, thank you. 早速ですけれども、今日は Your favorite things in 5 minutes ということで聞いていきたいと思います。Okay, Kasia.Your favorite things in 5 minutes. So first question for you. Your favorite book, film, and also why it is your favorite.
I read a book recently which really stayed in my mind. And it's by a Scottish Icelandic author called Sally Magnusson. And it's called The Sea Woman's Gift. And she chose a rather obscure topic. She based the book on a story which really happened in the history.And that's about raids by Algerian Arabic pirates in, I forgot in which century it was, but a long time ago. And they got as far as Iceland. And it's actually documented in history that they captured some villages, including a pastor and his wife and his children.And they took them on slave ships to Algeria, where they were sold on the slave market. So this is a very obscure fact in history, which really happened. There was a pastor's wife. But the author imagined that she was writing a story from this pastor's wife point of view. And the reason why I really like this book, because it's so extremely well written. And you really feel as if you were there. And although I can't really identify...was the fate of this woman because my life is so completely different. You understand her feelings and you understand how she deals with her very restricted choices, but how she still makes choices. So I really, really enjoyed this book and I definitely recommend it. I'm not sure if it was translated into Japanese. Maybe it should be.
What was the title, please?
It's called The Sea Woman's Gift.The Sea Woman's Gift by Sally Magnusson.
Oh, sounds intriguing.
It's intriguing. It's a little bit obscure, but I really enjoyed the writing.
Okay, I'll check it out. Thanks. Okay, next question is your favorite quote and why?
My favorite quote is by a poet called Maya Angelou, and it goes as follows, and that's my life motto as well.If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. It means there is no point in complaining or moaning or feeling sorry for yourself. I guess I'm a very practical person like this. Mm-hmm. But I believe that you can always try to make changes in your life to make it better. Mm-hmm. And if your situation is confined and constricted, because sometimes there's some outside factors,which you can't influence, then at least you can change your attitude and how you deal with it.
Yeah, absolutely. There's no point in worrying about things that you can't change.
Absolutely. If you've got no impact you can't influence it.
Exactly. But that doesn't mean we have to live with it and accept it. But that's the whole point of this second part of your quote, isn't it? Your favorite quote saying that if you can't change it, change your attitude.
Absolutely. Because at least you've got the power in changing your mindset or how you perceive your situation. If you can't, even if you can't change your situation, your life situation, at least you can just choose to deal differently with it.
Mm-hmm. Like everything has a silver lining is one way of dealing with it.
Yes.
That's for example. Okay. Oh, great. And the third question for you is your favorite philosopher. And I think you already answered that.
I quoted the poet, yes.
Yeah, the poet.
Maya Angelou, and she has written some other fantastic poems.
Mm-hmm. Where's she from? Like,
she's American. And I'm absolutely sure she was translated into Japanese because she's quite well known.
Okay. Sorry for my ignorance. Okay, I'll check it out. Yeah. And then the audience will check it out as well.
Great.
Okay. Now, one last question. If there is the one thing you wish your customer had known or had understood,
what would it be?
Yes, so, what would it be? Exactly.
I think I see my role as a language services provider, also in educating my clients what it actually is they need, because sometimes they don't realize themselves what kind of needs they have. And they should really view us interpreters or translators as their partners in business. So, for example, if we complain that we don't get preparation materials on time, it means that we want to do the best job possible. We need these materials at least 24 hours in advance to be able to prepare and to speak the language, to absorb the technical vocabulary and to build glossaries and to deliver a fluent interpretation. Or it's the same if we, for example, advise them that if there are some questions from the audience, we need microphones because if we're in the booth, we can hear the speaker with the mic, but not people in the audience. It's too quiet. So I don't know what kind of questions they are asking. And speakers of other languages are losing out. These are all practicalities. The same if we give feedback about our comfort in the booth, if it's too noisy or too hot, that's going to have an impact on our performance. It's not really that we want to have a luxurious setting and we just complain, oh, this chair is squeaky, or I'm a diva, there's not enough water, oh, it's too hot here. It's not that at all. I just know exactly what factors influence our performance as interpreters. So I'm just trying to mitigate all these exterior factors that might have a negative impact on the end product.
Yes. Because we're not trying to be a diva.
We're not trying to be difficult. We're just really trying to deliver the best job possible. For example, just explaining why you've got two interpreters in the booth, why we have to change every half an hour. Because some studies were done that after half an hour, and I think every interpreter can vouch for this, your concentration goes, you're just less eloquent, and it's really time to pass on to your colleague in the booth.
Okay, absolutely. All right. Now, I think we come to the, kind of conclusion. Is it okay if I asked you? Yes, at last. Exactly. That was so fast, wasn't it? But yes. Can I ask you to say something, as in, message in Polish and German with the...
Yes, sure, I can do that.
Please.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Z wielką przyjemnością opowiedziałam o moim życiu, o moim zawodzie i o moich zainteresowaniach. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Es war mir wirklich eine sehr große Freude, hier sprechen zu dürfen. Und ich hoffe, dass Sie es interessant gefunden haben und ich wünsche allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.
That's fantastic. I only understood dziękuję.
Thank you. I just basically said thank you for having me and letting me speak about my life and my interests, about my job. And I hope that you found some of my answers interesting and useful.
Oh, that's fantastic. Great. Thank you, Kasia, and hope you come back to this program.
I'd be delighted to, absolutely.
Oh, fantastic. Oh, great. 今日が最終回になりますけれども、このカシアさんをゲストとしてお迎えするのはですね、今月のゲストでした。ですけれども、また、機会があれば来てくれますかと聞いたところ、ぜひ、喜んでというふうに今答えてくださいました。それでは今週のこのコーナーはここまでとなります。Great. Thank you, Kasia.
Thank you. Thank you for having me. Have a wonderful day.
You too. Thank you. Bye. はい。 お友達のカシアの話を聞いていただきました。と言っているところで、お時間いっぱいになっちゃいました。
あ、
またね、来週以降でちょっと面白い話いろいろしていきたいと思います。今週もありがとうございました。ではまた。バーイ。
バーイ。
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、件名にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.ri.london www.lie.london です。ご連絡をお待ちしています。